こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ブラトゥス特別編集号、本心珍奇植物は、マガジンハウスのライフスタイル誌、ブラトゥスが扱った珍奇植物の特集を合本化したムックである。対象となるのは、一般的な観葉植物の整った姿とは異なる、開根、多肉、サボテン、着生、食虫植物などを含む個性の強い植物文化である。本書の目的は、珍しい品種を単に列挙することではなく、携帯の面白さ、栽培する人々の視点中、専門店や生産者を通じて広がる楽しみ方を多面的に紹介する点にある。植物を室内装飾として消費するだけでなく、生物としての適応や時間の蓄積を観察する対象として捉え直す編集が核となる。専門的な図鑑や栽培マニュアルとは異なり、写真、取材、人物や店への注目を組み合わせ、珍奇植物をめぐる現在の趣味と生活文化への入り口を作る一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、珍奇という視点から植物の造形を読み替える。本書でいう珍奇植物は、学術上の厳密な分類名というより、見慣れた草花の基準から外れる姿に注目するための編集上の視点である。太い幹や膨らんだ根に水分を蓄える開根植物、トゲや肉厚の組織を備える多肉植物、空気中から水分を得る着生植物などはいずれも環境への適応の結果として独特の形を作る。そのため、奇抜さだけを鑑賞するのではなく、なぜその形になったのかを想像することが見方を深める鍵になる。本書は植物を均整の取れたインテリアグリーンという一つの尺度から解放し、歪み、傷、乾いた質感、成長の遅さにも価値を見出す。葉の美しさだけでなく、幹、根、葉だり、余白を含めて観察する姿勢は、植物との関係をより具体的にする。珍奇という言葉を入り口に、生態と造形を切り離さずに味わうことが本書の基本的な魅力である。次に、開根と多肉が示す乾燥地への適応と時間性、開根植物や多肉植物の魅力は、輪郭の派手さだけでは説明できない、乾燥や季節的な水不足に対応するため、根、葉に水分を蓄えるという生存戦略がそのまま彫刻的な姿として現れている。とりわけ片前犬では、地上部の枝葉よりも長い時間をかけて太る基部や根の存在が鑑賞の中心になりやすい。栽培者は短期的な変化を求めるより、休眠と生育の周期を読み、光、水、風、用度を調整しながら、その植物固有の時間に合わせる必要がある。本書が扱う珍奇植物の世界では、すぐに完成した姿を得ることより、年ごとの変化を受け止める態度が重要になる。過度な水やりや一律の管理は、乾燥地由来の植物にはむしろ負担になりうる。外見の珍しさを手がかりにしながら、原産地の環境や季節性への理解へ進む点に、鑑賞と栽培をつなぐ実践的な意義がある。さらに専門店と生産者が支える植物の選び方。珍奇植物を楽しむ際には、名称や見た目だけで購入を決めないことが重要である。生育期と休眠期。必要な日照、耐寒性、通風、水やりへの反応は種類ごとに大きく異なり、同じ多肉植物という大きなくくりでも管理法は一様ではない。本書のような雑誌的な植物特集が専門店や作り手に目を向ける意義は、植物を流通品としてではなく、来歴と管理条件を持つ生き物として選ぶ視点を与えることにある。信頼できる店では株の状態を見極め、置き場所に合う種類を相談し、購入後の管理の手がかりを得られる。これは希少性や価格だけを追う態度への抑制にもなる。特に環境変化に敏感な植物では、育てられる条件を先に考えることが長期的には選択の満足度を高める。本書はコレクションの対象としての植物だけでなく、知識と対話を媒介する店や生産の現場も含めて、趣味の基盤を見せる。そして室内での植物配置を生態に合わせて考える珍奇植物は強い造形性を持つため、室内空間では一点置くだけでも印象を変えられる。しかし本書から得るべき視点は、植物を装飾の小道具として扱うことではなく、見せ方と生育条件を両立させることである。日当たりを必要とする種類を暗い棚に置けば姿は崩れやすく、群れを嫌う種類を風の通らない場所に置けば健康を損ねる。鉢の素材、排水性、受け皿の扱い、季節ごとの置き場所も見た目と管理の両方に関わる要素となる。反対に窓辺、ベランダ、明るい室内などの条件を起点に種類を選べば無理の少ない配置が可能になる。植物の姿を引き立てる余白や鉢との組み合わせを考えることは有効だが、それは生態を無視した演出とは別物である。生活空間に異質な植物を迎えることは、部屋の景観を変えると同時に光、温度、湿度を日常的に観察する習慣を促す。最後に、合本編集が記録する珍奇植物ブームの広がり、本書は単独の栽培書ではなく、ブラタスの関連特集を合本として再編集した出版物である。この形式には、ある時期に注目を集めた植物を一過性の流行として消費せず、複数の切り口から見渡せる利点がある。 品種の姿、愛好家の収集専門店の役割、住空間での楽しみ方を並べることで、珍奇植物が園芸の一分野であると同時に、デザイン、写真、店舗文化と交差する対象であることが見えてくる。図鑑なら分類や特徴を体系的に確認でき、栽培所なら管理技術を深く学べる。それに対し本書は、なぜ人々が規格外の形を持つ植物に惹かれるのかという文化的な問いに近づく。画本で読むことにより、個別の植物情報だけでなく、関心の広がり方や鑑賞の言葉そのものを終える点が特殊局である。希少な植物を所有することより、植物を見る基準を増やすことに価値を置く読書が適している。結論として、本書は多肉植物、着生植物など、定型的な観葉植物のイメージでは捉えにくい植物に関心を持ち始めた読者に向く。品種ごとの詳細な栽培データだけを最優先する人には、専門書の閱読が必要だが、何を選び、どのように眺め、どんな環境で付き合うかを考える出発点として有用である。特に部屋に植物を置きたい人、園芸店で見かける不思議な株の背景を知りたい人、植物とデザインや写真の関係に興味がある人に適している。実用面では、見た目の好みだけでなく、光、風、水、季節性を踏まえて植物を選ぶ必要を理解できる。知的な面では、異形に見える姿が過酷な環境への適応と長い成長の結果であることを意識できる。類似の図鑑や育成本と比べた際の違いは、珍奇植物を分類学や手入れの情報だけに限定せず、人見せ、空視覚文化を結ぶ題材として編集している点にある。画本ならではの厚みを通じて、収集の熱狂よりも観察の解像度を高める一冊である。ご支援いただける場合は、Unknown Author、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。